若者がモーセのもとに走っていき、エルダドとメダドが宿営で預言状態になっていると告げた。若い頃からモーセの従者であったヌンの子ヨシュアは、我が主モーセを辞めさせてくださいと言った。モーセは彼に言った。あなたは私のためを思って妬む心を起こしているのか。私は 主が霊を授けて、主の民すべてが預言者になればよいと切望しているのだ。以上です。新約聖書はマルコによる福音書第9章の38節から48節までです。新約聖書の80ページ。マルコによる福音書第9章38節以下。ヨハネがイエスに言った。先生、お名前を使って悪霊を追い出している者を見ましたが、私たちに従わないのでやめさせようとしました。イエスは言われた。やめさせてはならない。私の名を使って奇跡を行い、そのすぐ後で私の悪口は言えまい。私たちに逆らわない者は私たちの味方なのである。はっきり言っておく、キリストの弟子だという理由で、あなた方に一杯の水を飲ませてくれる者は、必ずその報いを受ける。私を信じるこれらの小さな者の一人をつまずかせる者は、大きな石臼を首にかけられて、海に投げ込まれてしまう方がはるかに良い。もし片方の手があなたをつまずかせるなら、切り捨ててしまいなさい。両手が揃ったまま、地獄の消えない火の中に落ちるよりは、片手になっても命に預かる方が良い。地獄では、うじが尽きることも、火が消えることもない。もし片方の足があなたをつまずかせるなら、切り捨ててしまいなさい。両足が揃ったままで地獄に投げ込まれるよりは、片足になっても命に預かる方が良い。地獄では、うじが尽きることも、火が消えることもない。もし片方の目があなたをつまずかせるなら、えぐり出しなさい。両方の目が揃ったまま地獄に投げ込まれるよりは、一つの目になっても神の国に入る方が良い。地獄では、うじが尽きることも、火が消えることもない。以上です。お祈りを捧げます。私たちの主であるイエス・キリスト、そのイエス・キリストの命の源である神様、あなたの御名を賛美いたします。一週間の初めの日に、こうして私たちを礼拝へと招いてくださいましたことを、心から感謝をいたします。今、私たちは街道に集う者、またライブ配信を通じて礼拝に参列している者、それぞれ心を合わせ、あなたに真心からの礼拝を捧げたいと願っています。一週間の間は、私たちに様々なことがありました。仕事のために疲れを覚えたこと、あるいは家庭で、あるいは人間関係の中で、様々な患いを経験してまいりました。あなたは、私たちと共に歩んでくださったにもかかわらず、あなたがいてくださることも忘れ、あなたの御心を悲しませてしまうような私たちの振る舞いもありました。主なる神様、今御前に深く悔い改めます。どうか私たち一人一人を許し、また新たな歩みを今日ここから始めていくことができますように。神様、今あなたは私たちの新たな歩みのために、また許しの印のために、御言葉を語ってくださいました。ありがとうございます。この御言葉を私たちは聞くだけではなく、私たちが心に刻み、私たちが日々の生活の中であなたの愛を行っていくことができますように、どうぞ聖霊によって導いてください。 しかしながら私たちの中に弱さを覚えます。私たちに力のなさを覚える時があります。あなたはそのような時にも沈黙のうちにも寄り添ってくださり、私たちを後押ししてくださることを信じます。神様、どうぞ私たち共に歩んでください。9月が終わろうとしております。10月を迎え、また先週は恵みのうちに教会カンファレンスを終えることができましたことを感謝いたします。10月に入りますと、世界聖餐日、世界宣教の日をはじめとして様々な行事が予定されています。新学校日、また特別伝道集会、宗教改革記念礼拝と続いてまいります。どうぞ私たちの歩みをあなたが祝福してください。そして私たちの教会と、そこに連なる私たち一人一人があなたの御心を行っていくことができますように導いてください。この群れの中にも、今病の中に、またホームでの暮らしの中で困難を覚えている者がおります。苦しんでいる者がいます。悲しみの中にいる者がいます。どうか主よ、今朝語りかけてください。励ましてください。力づけてください。主よ、心からお願いをいたします。言い尽くせません。感謝と願いと、私たちの礼拝の祈りとして、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。北海道の函館にありますトラピスト修道院、このトラピスト修道院の中ではですね、3ヶ月に1度ぐらいの割合で労働奉仕の持ち場が変わるということを私は本で知りました。炊事係、洗濯係、農作業、酪農、食品製造、販売、最近は修道院の中にもインターネットが通っています。そのインターネットの係の人、それから皆さんご存知のように食品も売られてますね。クッキーであったり、今牧師館の冷蔵庫にもバターが入ってますが、そういったものを製造する人たち、さまざまな人たちが暮らしておられるわけです。で、その日常の持ち場が3ヶ月に一度違うところに変わっていくというのです。で、それはなぜなのかと私は思いました。できるならばですね、洗濯の得意な人が洗濯係をしてくれた方がいい。炊事が得意な人がその係に会ってくれたらいい。そう皆さん思いませんか？私はそういうふうに思ったわけなんですね。でもトラピストの人たちはこう言います。神よりもその仕事を愛してしまわないためだというのです。神様のことよりも炊事のことや洗濯のことや食品製造のこと、頭にこびりつくように、そのことを しなければならない、ずっと頭の中にある。そうしているときに私たちは簡単に神様を忘れてしまうのです。修道生活を一生、この修道生活をすると誓願を立ててこの暮らしている人たちもこのようなありさまだというのです。だから短期間のうちに持ち場が変わっていく。熟練して長い間同じ仕事をしていると、私たちの中にもあります、これは他の人にはできない、私だけができることなんだ、そういう慢心する心というのが私たちの中の誰にでもあります。他の人がそこに入っていく余地もありませんし、そのようなところに神様の栄光も表されるわけはないのです。自分が 自分がという思いが神様をどんどんどんどん小さくさせてしまっていくのです。思えば私たちにも神様のことよりも優先してしまっていることがないでしょうか。今日私たちに届けられました福音には、自分だけ、自分たちだけの特権といいますか、自分がこれをしたならば右に出る者はいないのだというような強いこの特権意識というんでしょうか、それにとらわれている弟子たちの姿が出てまいります。で、弟子たちはシュエスの名を使って悪霊を追い出している者、つまりこれはこの当時医療行為をする人たちでした。祈って病を癒す、それが医療行為として認められていました。イエスの名を使って病気の癒しを願ったり、その悪霊の技を退けようとする者たちがいました。で、それをたまたまなのかどうかわかりませんけれども、イエスの弟子たちは目撃したわけなんです。で、その時おそらくイエスの弟子たちはこういうふうに思ったのではないかと思います。自分たちはイエスの直弟子だと、イエス様から直に教えを請うている者たちなのだ、ちょっとこう鼻が高くなるようなそんな思いがあったのではないか、あるいは自分たちはイエスの一番近いところで仕えている者たちなんだ、なんとなくイエスに出会ったこともない人たちがだったかどうか分かりませんけれども、この弟子ではない人たちがですね、イエスの名を使って祈っていたり悪霊を追い出していたりするということに対して、自分たちは正統派なんだ、あいつらは違うんだ、そういうような思いがよぎったのではないかと思います。そのような思いから弟子たちはイエスに、あのような連中を、もうあやつらをっていう感じですね、あのような連中をどうにかしたいと訴えてきた、それが今日の場面です。けれどもイエスはすぐさまですね、そのような思いを弟子たちに捨てるように促します。先々週イエスがもう間もなくですね、自分が受難に遭うという予告をしました。そして先週は教会カンファレンスの開会礼拝でしたので、ローマの信徒への手紙から聞きまして、マルコによる福音書は一度休みましたけれども、先週の実は定められていた日課には第二の受難予告がされる場面が読まれる予定でございました。で、二度弟子たちに、私はもうあなたたちの目の前からいなくなるんだと、まもなく十字架に渡されるんだと、そういうことを言っているにもかかわらず、弟子たちは自分のこと、自分たちのこと、そのようなことばかり心を占めていて、なかなか主の言葉に耳を傾けられないでおります。39節のところにこのようにあります。やめさせてはならない、私の名を使って奇跡を行い、そのすぐ後で私の悪口は言えまい。まあ、もっともなことです。シュエスは弟子たちだけを正統派としてお墨付きを与えているわけではないのです。今年度は礼拝においてマルコによる福音書から聞き続けています。で、マルコによる福音書の中では一番短い16章の福音書ですけれども、この中でこう読んでみますと、非常にこの弟子たちが人間臭いというか強欲な面が現れている箇所がいくつも出てくるのです。例えばですね、今日の箇所の前の箇所になるんですが、どうぞお聞きください。9章の33節というところに、誰が一番偉いのかと、弟子たちの中で一番偉いのは誰かというようなことを論争し始めているんですね。そしてこの後の、今日の後の10章のところでは、子供たちに触れてほしい、 つまりこれは子供たちに祝福してほしい、私たちの子供たちを祝福してくださいとイエスのところに連れてきた親たちを横からこうですね、横槍を入れるようにして弟子たちが叱るというような場面が出てきます。主イエスがそのような弟子たちを咎めるというような、そういった場面も記されています。もうこの時イエスの十字架への道が始まっているのです。いつまで私はあなた方と共にいられようか。これ9章19節の言葉ですが、イエスがもう心の中にあったことをふっという場面があるんですね。あなた方と共にいられようか。いつまで心配させるのか。いつまで煩わせるのかと、イエスの本音のような言葉がこう垣間見えるわけです。イエスが願ったのは、すべての人が救われるということです。誰かが良くて、誰かがダメということではないのです。あまねく、すべての人が救われてほしい。神様につながってほしい。イエスはそう願っていました。で、それは内向きになって、自分だけとか自分たちだけというようなことではないのです。神の国の福音はあらゆる世界の壁という壁を壊して広がっていくものであるということを弟子たちは理解していなかったのです。福音の教えは主イエスの姿を見れば一目瞭然です。自分中心ではない、相手が生かされていく、相手がこの生かされていく、他者が生かされていくという、で常に相手の心に自分の心を合わせていく、相手の歩みに、相手のスピードに自分を合わせていく、それが福音の教えです。その人がその人として生かされていくように努められました。あろうことか、自分の利益のために福音の教えを使うということは、主イエスを最も悲しませてしまうことでした。イエスは壁を作って人々が来るのを阻止しようとしたわけではありません。その壁を壊して受け入れることが大切だと、今日の箇所でも3つのことを教えられました。まず第一に、先ほども引用しましたが39節のところです。やめさせてはならない、私の名を使って奇跡を行い、そのすぐ後で私の悪口は言えまい。このイエスの名を使って悪霊を追い出していた人たち、奇跡を行っていた人たちというのはどういった人たちなのかということは、今日の箇所からは分かりません。しかしイエスはこの人たちに対して敵対意識を持っていたということはなかったと、この御言葉からわかるのです。イエスの名を使っている人なのだから、イエスの悪口は言えるはずがないだろう。それは本当に当たり前のことだと思います。第二に、40節です。私たちに逆らわないものは私たちの味方なのである。非常にこのイエスが心を開いているということが、この40節からわかります。そして続く41節です。第3番目に、はっきり言っておく。で、この以前にも申し上げましたが、この私たちの聖書の中で、はっきり言っておくとこうイエスが言っておられる場面は、大切なことがこれから語られますよということです。はっきり言っておく。以前の聖書では、誠に誠にあなた方に告げますとか、あるいは、アーメン、アーメン、真実です。アーメンという言葉ですね。アーメン、アーメンと訳されている聖書もありますが、はっきり言っておく。よくここを聞きなさい。それは、キリストの弟子だという理由で、あなた方に一杯の水を飲ませてくれる者は、必ずその報いを受ける。こうあります。で、イエスは、本当に短いのですけれども、 ここに3つの言葉を通して他者に心を開くということを教えておられます。考えてみればですね、福音書のいろいろなエピソードを思い起こしますと、例えばヨハネの3章16節、新約聖書で一番有名だと言われている言葉、神はその独り子を賜ったほどにというやつですね。イエスはニコデモという偉い方に対してですね、主を信じる者が一人も滅びないでというんです。一人も滅びないで永遠の命を得ることを願っておられる。一人も滅びない。誰かが滅びて誰かが救われたらいいというんじゃないんです。一人も滅びないでとおっしゃるわけです。そしてマタイによる福音書の18章では、迷い出たあの100匹の羊の群れから1匹の羊が迷い出ますが、この迷い出た1匹の羊を見つけたときに羊飼いはこう言います。これらの小さなものが一人でも滅びることはあなた方の天の父の御心ではない。一匹の羊が見出されたときに羊飼いは大喜びに喜んだ。これは神様の姿を表しているものです。で、イエスはこのようなイエスの言葉をこう改めて読みますと、皆さん一人一人どのような人も滅びることを願ってはおられないということがわかります。42節のところです。42節のところには、私を信じるこれらの小さなものの一人をつまずかせるものはとあります。小さなもの、小さなものとは誰のことでしょうか。それはイエスを信じるもののことです。私たち一人一人も小さなものの一人です。この言葉は、わずかなとか、少ないとか、狭いというような意味を持つ言葉です。新約聖書の中では皆さんよくご存知の、からし種の例えっていうのがありますね。数ミリのからし種が3メートルぐらいになるというような、小さなものの例えですね。その例えをイエスがなさっておられます。あるいはルカの19章ですけれども、ザーカイという徴税人が登場します。ザーカイはとても小柄な人だったと書いてあります。で、このザーカイが小柄だった、からし種がとても小さな種であったということも、この小さなものという言葉と同じ言葉が使われています。新約聖書の中でこの言葉が使われる。それはイエスがいつも小さな者たちに視点が、その視点が当てられていたということを表します。イエスの視点は大きなものにありませんでした。権力を持ったものにはなおさらありませんでした。経済的な豊かなものに媚びを売る、忖度をするというようなこともありませんでした。名を馳せている有名人に対してごまをするというようなこともなかったのです。いつもいつもイエスの視点は小さな者たちに向けられていました。イエスの周囲には苦しい生活を強いられている人、いつも抑圧された人々が集まっていました。そしてこの小さなものをつまずかせる、このつまずかせるという言葉、この元々の言葉の意味は、罠を仕掛ける。動物を、獣を捕獲するときに、こう、足をカッと挟むような機械がありますね。その罠、その仕掛け、そういうものも、つまずかせるという言葉の元々の意味に含まれています。そういった意味から、このつまずかせるというのは、教会の中でもしばしば使われます。あんまりいい意味には、使われておりませんが、信仰を誤らせるとか、罪に引き入れるとか、神からその小さなものを引き離してしまうということ、これがつまずかせるということです。これも弟子たちに対してのシェスの警告と言ってよいと思います。43節以下には、 もう読んでいても読みたくなくなるような厳しい言葉が並べ立てられます。小さな者たちを大切にして、そして自分をもつまずかせるものからすべて決別しなさい。先週のローマの神典手紙12章に、世に習ってはいけないと、ね、神様に視点を向けて、この世の常に習ってはいけないということ、パウロの言葉がありました。これと同じ意味であろうかと思います。私たちも、また私たちの教会も、今日の箇所で、弟子たちのような、自分だけ救われてたらいい。自分だけ良ければいい。そして、自分たちだけ、というような思いに駆られる誘惑は、常にあると言ってよいと思います。主イエスの眼差しの先に、常に小さなものを大切にするということがありました。私たちの教会は、一杯の水を差し出す教会にならねばなりません。いつも小さき者たちと歩みを共にして、常に与えるもの、受けるよりは与える方が幸いである。これもイエスの言葉ですが、私たちはいつも受けることばかり考えてしまっている。ではなくて、与えることを先に考えなければならない。そういう教会に変わっていかなければならないのです。私たちはさらに豊かに種をまき続けていかなければなりません。小さな者たちを養うために、あるいはこの地域のために種をまき続けなければならないのです。私たちは祈ることも大事です。しかし祈ることに加えて行動するということもとても大事です。種をまき続けていく。その種が芽が出るか葉が出るか大きく成長するかわからないんです。でもそれでも種をまき続ける。私たちが人々に送ったものは皆神様の喜びとなり、神様はそれをいつまでも記憶してくださることでしょう。神に喜ばれ祝福されていきたいと願う者はこのように生きる生き方に招かれています。私たちの懐の中に神から与えられたものを溜め込んでいないでしょうか。それを開いて与えていかなければならないのです。なぜなら与えることは私たちの未来を左右する行動だからです。私たちの周囲にいる小さなもの、それは苦しんでいる人、悲しんでいる人々、差別されている人々、病にあえいでいる人々を見捨てず、そして見放さない。見放さないということも大切です。私たちの行動が実を結ぶときに、私たちは真にイエスの弟子となることができるのです。お祈りを捧げます。主なる神様、イエスキリストを通して私たちに模範が示されておりますこと感謝いたします。私たちが受けるよりは与える方が幸いである、そのことを思いながら日々あなたの愛を明かしていくことができますように、今日私たちが聞いた民数記、またマルコによる福音書の御言葉があなたの恵みにより私たちの心の内に根を張り葉を出し成長し、私たちのうちに聖霊の実をもたらすことができますように。そしてあなたと共に生きることが最も大切なのだということを私たち覚えながら、今週の一日一日を歩ませてください。私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それではお座りになったままで賛美歌を歌いましょう。賛美歌の510番、賛美歌510をご一緒に歌いましょう。 がいます。世の戦いは激しくても、主が味方なら恐れはない。この世の栄え目を惑わし、誘惑の声耳に満ちて、敵は外にも内にもある。お守りください、主よ、私を。静かに清い御声により、お語りください、主よ、御言葉。心の嵐吹き荒れても、聞かせてください、主よ、御声を。主は約束を固く守り、終わりの日まで導かれる。私はここに誓いを立て、主よ、終わりまで従います。感謝の献金を献と祝福をいたします。お立ちになれる方はその場でお立ちください。主よ、あなたが行かせたいところに私たちを連れて行ってください。あなたが会わせたい人々に今週私たちを会わせてください。あなたが語りたいことを私たちを通して示してください。私たちがあなたの道を遮ることがありませんように。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき交わりとが、いつもまたいつまでもあなた方と共にありますように。アーメン。どうぞおかけください。皆さん。